ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
積み重なってるサッカーとラジ袋の準レギュラーのデブサイクサイトです。
はい、ということでサッカーとラジ袋にこの人ありと言われたデブサイクサイトさんと僕ヒロシがお届けする、はい、あの話をする番組がサッカーとラジ袋なんですけども、何回言いましたサッカーとラジ袋って。
まあ覚えてないんですけど、うまい説明が入ったなと思います
ね。これ CM みたいですよね、番組を連呼するのって。
なんかその CM がなんかモテラジグループさんで使われてるのどうのこうのっていう話を聞いたんですけど、
そうなんですよ、モテラジの本編で必ず使ってくれてるんですけども、その度に僕が恥ずかしさのあまり死にたくなるっていう。
ああ、いやっていうか、
っていうか
あなたですよ。
はい。
それ僕に全然あの告知も何もされてないですよ、あなた。
でも俺 CM 作ったっていうのは言いましたよね。
言ったっていうか、俺も参加してますよ CM に。
ですよね。じゃあ知ってるじゃないですか。他に何が知りたいって言うんですか。
いや、
嫌な斉藤さんかな。
いや、僕あの CM 作りますよっておっしゃったじゃないですか、ヒロシさんが。はいはい、で、あ、わかりましたっつって、なんか結構まあまあ時間かけて作ったじゃないですか。ヒロシさんがずっとダブンを並べて、立てて、これ CM としては成り立たないですねって僕が言って、あれの形になったじゃないですか。
はいはい、裏話ですね。
裏話ですね。で、その上で、あ、これどこで流すんだろうとか思ってたら、あの、豚尾さん経由で流してるみたいな感じの話をなんかこぼれ話して、豚尾さんだったかな？とりあえずツイッターやってる方から、あの CM いいよねって言われて、どこで聞いたんですかみたいな感じだったら、いや、ラジ袋って言われて。
そんなの言わなくても分かりそうなもんじゃないですか。
いや、なんかすごいプレッシャーですよ、僕。いや、僕に言わなきゃ。豚尾さんに謝るから、俺が。え？何？
ニュースがあるんですけども。
あ、ニュース、はい、何でしょう。はい、
あの、BS アットモテモテラジ袋っていうネットラジオで、この番組の CM がなんと、流れてるんですよ、
はいはいはい。ありがとうございます、流していただいてって、こんなうそんくさい芝居しなきゃいけないんですか？まあ、いいんですけど、わかりました。というわけで流れてるっていうことですね。
はい、そうですね。
はい。
ということで、本日お届けしてまいりましたのは、はい、
終わったの？サッカーの話何一つもしてないんですけどね。
いやー、そうなんですよ。
うん。
まあそういう日もありますよね。
うん、まあね、いろいろあるかもしれませんけども。なんかお話があるって聞いて僕は呼ばれたと思ってるんですけど。
あ、やだな、斉藤さん、そんなにガツガツしちゃって。
何ガツガツってなんだよ。ガツガツって何ですか。僕もこれぐらい女の子にガツガツいけたらいいんですけどね。いけませんからね。
まあイケメンはしたいっていうふうに決まってますからね。
はい、あなたのその、ね、ちょっと、おいまあいいや、はい、どうぞ。
斉藤さんは、
はい、
サッカーの情報っていうのはどういうふうに知れてますか？
あのですね、僕の場合は、ツイッターでフォローしてるそのニュースサイトとか、あと、フットボールストリームっていうアプリがあるんですよ。
はいはい。
それが、まあニュースとか、いろんな、まあナンバーウェブとか、そういうコラムとかも拾ってくれるし、2ちゃんまとめのサッカーのまとめのサイトを、見せてくれるんで、まあそれで情報を得てます。
なるほど。
で、総帥は、どういうやつでやられてるんですか？
総帥っていうのやめてもらえません？
かぶりますかね、いろんなものとか。
若い子の人みたいな。
そうですか。
こういう感じで喋らないといけないんじゃないかなって思っちゃうんで。
あ、すいません。似てるとか似てないとか判断つかないですよ。ネットラジオ聞かないんで。
はい。で、そういうことで。
はい。
斉藤さんといえば、無料の情報ばっかりをですね、空から降ってくる無料の情報ばっかりを口にしてるっていう話じゃないですか。
そうですね。貧乏人ですからね。
そんなことでいいんですか？
だって、他に手に入れ方だったら、まあ、あれですか？サッカー批評とかの雑誌買うとかしかないんじゃないですか？
そうですよね。雑誌を買うっていうのもあるんですけど、あ、雑誌といえば、サッカーマガジンが、
はい。
革命、あ、月刊化なんていうニュースがね、最近ありましたよね。あの、週刊誌でしたけども、
はい。
各週間になるんじゃなくて、一気に月刊化っていう。
売れてないんですね。
まあ、そうでしょうね。僕も一時期はダイジェストとサッカーマガジン両方買ってましたけども、
うん。
まあ結局両方買わなくなっちゃいましたしね。
やっぱあれなんですよ。僕の場合結構引っ越しが多いので、
はいはい。
雑誌とか一時買ってられないんですよ、正直。
ああ、確かに身軽でないと引っ越しは大変ですもんね。
そうなんですよ。
でも、そんな人にも大丈夫な方法があるんですよ。
もう。
ネットなんですけども、やっぱりメールマガジン。
メールマガジン
あるんですよ。
ええ。
そう、一時期ですね、サッカーネタのメルマガっていうのは結構流行った時期がありまして。
ほう、そんなのがあったんですか。
ええ、マグマグっていうメールマガジンの配信システム、多分最大手だと思うんですけども。
はい。
はい。マグマグは斉藤さんはご存知ですか？
なんか、そういうの見たことはあると思いますね。なんかマグマグって変なキャラクターついてましたよね。
そう、20年ぐらい前のセンスなのかっていう感じの丸っこいダサいキャラクターが。
うん、うん、ありましたね。
まあ僕はマグマグさん大好きなんですけども。
まあ使わせていただいてるんですか？ってことは。
まあそうですね。まあマグマグで配信されてるものが多くて。
はい。
で、そのメールマガジンの良さっていうのは。
はい。
まずプッシュ型のサイトなので、まあメールが送られてくるんで、
はい、
見るのが楽ちんっていうのがありますよね。
ああ、なるほど。まあ買いに行かなくていいってことですもんね。
そうですね。サイトさんの使われてる、何でしたっけ？サッカーストリームでしたっけ？
フットボールストリームですね。
楽しいですね。なんかもまあその降りてくる情報が送られてくるタイプではあると思うんですけども、まあ、
はい、
自分からわざわざチェックしなくてもいいと。
はい。
で、そのメールマガジンなんで、そのテキスト主体のメールとして送られてくるのが基本なんですけれども、
はい、
中にはEPUB っていう形式があるんですけども、まあ電子書籍、
ね、
普通のテキストサイトをその EPUB 形式に変換してくれるサイトなんかっていうのもあるんですけども、
はい、
まあそれを使うと、iPad で言えば iBooks だとか、
はい、
まあそれ以外の電子書籍用を、まあその閲覧するためのソフトですね、
うんうんうん、
いろいろあるんですけども、そういったものも使って、で、まあしおりをつけたりだとか、必要な部分だけ、まあ、ハイライトしたりだとか、
うんうん、
まあ、後から、その分からない単語があれば検索したりとかっていう風に、
うん、
まあ、いろいろ便利に使えるわけなんですけども、
うん、
で、そのメールマガで、メールとして送られてきたものって長い文章を読んでると、途中で他の作業をしたりとかすると、戻ってきた時にリロードされて、トップに戻ったりとかして、イラッとしたりすることあるじゃないですか。まあ、そういうことがないので、EPUB 形式になってるとちょっと便利っていうこと、もあるんですね。まあそういうメールマガジンで送られてくる情報っていうのがあって、
うん、
で一方サイトまで見に行くっていうのもあるんですよ。
はい。
まあ独自にサイトを構成してる場合もありますし、
うん、
あとここのところ勢いのあるものでタグマっていうのがあるんですけども、
タグマ？
タグマですね。
あ、タグマ。
田んぼにいる熊といえばタグマって。覚えてもらえるといいんじゃないかと今思いついたんですけども。
うん。何でも言えばいいってことじゃないってことを覚えてほしいですね、僕はね。
ちゃうんですよね。
はい。
で、これはメールマガジンで配信したところもここに移ってきて、
うん。
で、そのサイトから情報を配信してるっていうところが、ね、だいぶあるんですけども、
うん、
今あるもので言うと、まあ、浦和の情報を流してるところ、
うん。
水戸フォーリーホックの情報、あと横浜のサッカー情報っていうのもあるんですけども、これは横浜の特定のチームじゃないのかな？ちょっと読んだことないんでわかんないんですけども。あとは FC 東京のニュース。はい、で、鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド、千葉だとか、あとはフトサル情報とか、浦和のニュースってのはもう一本ありますね。もう、サブカル系の配信もあったりするんですけども、まぁ、今回サッカーに絞ってるんで、その辺は触れず、
はい。
としたいんですが。はい、で、まぁ、このサイトタイプのものっていうのは、まぁ、いちいちこう見に行かなくちゃいけないんですけれども、
はい。
前述のマグマグの場合ですと、一つ弱点があって。
弱点？
はい。配信間隔が決まってるんですよ。週1だったらば、毎週何曜日っていう風に決め打ちになっちゃって、多分号外なんかが出せないのかな？その情報を、例えば試合の前に、
はい。
特別伝えたい情報があったりとかしても、それをこの試合の前の日にポッと出すとかっていうのはできないんですね。
え、それは何ですか？
メールマガジンではできないんです。
ま、それはなぜですか？
多分、定期配信っていう仕組みになってるからじゃないですかね。
契約とかがあるってことですか、じゃあ。
うん、だと思います。ちょっと、マグマグで配信外になったことがないので、
うん。
この辺の理屈は不明なんですけれども、
うんうん。
まあ、実際にそれを嫌って、で、小出しに必要なタイミングで情報を出せるっていうことで、このタグマっていうのに移ってきたサービスもあるぐらいなので。
なるほど。
で、まあ、ただ、ナイスタイミングで情報が得られる反面、
うん、
自分でこう拾いに行かないといけないので、ナイスタイミングで情報が更新されてるんだけど、僕は見に行ってなかった、知らなかったっていう風になることもあるんで、まあここはいたしかゆしの部分が。で、まあそういうわけで、まあサッカーのこういろんな情報を知るためには、まあ
最初
に言ったみたいにこうサイトから情報を拾ってくる、まあニュースサイトから情報を拾ってくるっていうのもあるけども、それ以外にこう有料のサービスを利用する手もあるよっていう話を今してて、で、その有料のサービスの中に、メールマガジンだとか、 その情報をこう提供している有料のサイト見に行くっていうのがあるっていう話だったんですけども。
はい。
で、僕がですね、いろいろ購読しているので、こういうのがあるよっていう話を、していきますね。
さすがだな。はい。
はい。まずはじゃあメールマガジンで、ね、メールマガジンという形態で送られてくるものから紹介しようと思うんですけれども。
はい。
あ、これさっきマグマグの名前何回も出してますけども、マグマグ以外で、もう配信するサービスっていうのがあるんで、
うんうん、
まあそのマグマグの話だけじゃないんですけども、まずですね、一番おすすめなのが、はい、鉄マガっていうのなんですね。
鉄マガ。
はい、宇都宮鉄一っていう、
はいはいはい。
はい、ジャーナリストが、サッカージャーナリストがいるんですけども、その彼のやってる個人メディアですね。はい、で、まあその、宇都宮鉄一っていう人の、こう得意とする分野が、マイナーな、サッカーの中でもこう、マイナーなところにどんどん向かっていくんですよね。彼の、著書で言えば、ユーゴスラビアのサッカーを追ったものであるとか、あとは JFL ですね、うん。日本のアマチュアのサッカーの最高のカテゴリーである JFL のリポートだったりとかあって、
うんうん、
まああとは、マスコットにも一応詳しいってことになってるのかな。
うん、
まあそういうわけで、まあ J1 ですね。日本の、ね、サッカーのまあ一番のメインストリームである、J リーグの一部についての情報っていうのは少ないんですけども。
はい。
まあ代わりに JFL だったりとか、それよりも下の地域リーグの記事なんかも豊富にあって、
うん、
まあ、サッカーっていうもののですね、文化のこう豊かさ、その広さっていうものについて知りたければ、一番いいメディアなんじゃないかなと、評価してるんですけども、他に海外のマイナーリーグの話なんかもですね、多くて。
はい。
で、代表ネタも意外とあったりします。まあ、指揮者、まあ、知り合いですね、彼の。
はい。
に、あれはどうだったみたいな、定番形式で、配信されたりもします。
うんうん、ああ、じゃあすごい、こう、自分の知らないことを教えてくれるっていう感じなんだ。
そうですね。例えば、どんな記事があったかというとですね。
はい。
まあ、これ、ボリュームがあって、意外と読むのが大変なんで、僕、ここ1、2ヶ月ぐらい全然目を通してないんですけども。
おい、金払っとるんやろ。
あ、でも、後からも読めるんで、暇
だった
ら、ポロポロと読んでるんで、その度に読むとは面白いなって思うんですね。
はい。
で、まあ、どんなのがあったかっていうと、一平くんって、マスコット特集の時にも出しましたけども、カエルのキャラクターがいるじゃないですか。うん、
はい。
そのマスコットである一平くんに対するインタビューとかですね。
はい。
ない感じですよね。
うん、
あとは、先週以外でもですね、FIFA の、まあ、スタッフとして活躍している日本人へのインタビューだとか、まあ、割とインタビューものが多いんですけども、
はい。
あとはその、まあ、J3 っていうものができる中で、JFL ですね、の存在意義について、伺ったりとか、うん、あとは、なんだろう、中国での日本人選手第1号っていう方がいるんですけども、辻さんっていうんですけども、その方へのインタビューだとか、あとは取り上げてるテーマではブラインドサッカー
なんか
もありますし、はいはいはい、まあ女子サッカーもあるし、あと面白いなって思ったのが、ですね、FC 隅田ウランバートルっていうサッカーチームがあるんですけども、
ほう、
これどこのチームだと思います？
ウランバートル。
ええ。
それ海外ですか？
そうですね。
ウランバートルってどこだろう？
これね、モンゴルなんですよ。
モンゴル？
そう、日本人がそのモンゴルでサッカークラブを作っちゃってるんですけども、
まあ、作るっていうのはどういうことですか？プロチームがあるんですか？
そうですね。
ほーん。
だから、リアルサカツクってことですよね。
おー、なるほど。じゃあ今から PS3 壊してモンゴルに行かないといけないですね、僕も。
PS3 持ってってもいいんじゃないですか？
いや、だってリアルサカツクするからいらないじゃないですか。
PS3 はサカツク以外にもいいゲームがありますよ。セガのゲームとか。
あ、セガの、いや、あなたセガを押してるだけでしょ、それ。
っていうようなところがありまして、うん、あとは最近のものだと読んでないんですけども、タイトルだけ見ると、奈良クラブって、この水玉柄のユニフォームで大変注目を集めた、はい、これは地域リーグかな ?JFL に、じゃないな、地域リーグの奈良クラブってのがあるんですけども、
はい。
まあ奈良だけあって、マスコットキャラが鹿だったりするんで、
うん、うん。
J1 に上がってきて鹿島と鹿ダービーとかできるといいなって、裏では言われてるんですけども。
巷では言われてるんですか？
そうですね。まあ、クラブの、まあユニフォームはね、毎回ユニークなんですよ。セレッタのクルピ監督が、
はい。
この奈良クラブのユニフォームを手に入れてこう喜んでるとか、そういう。
あ、知らなかった。
これあったりとか、
うん、
まあ、割とね、寝巻きみたいだとか言われたりとかもしてるんですけども。で、この奈良クラブのユニフォームっていうのはなんでユニークなのかっていうのを、この奈良クラブの GM と、あとはそのユニフォームをデザインしてるデザイナーに、
うん。
インタビューしてるとかっていうのも、この時点でだいぶ面白そうじゃないですか？
面白そうですね。面白
いじゃないですか？
うん。
っていうのが、毎週送られて、まあ、だいたい毎週送られてくると。
じゃあかなりこれはなんかこうサッカーの試合とかこの選手がこのフォーメーションがとかいう話はまあ少なめでそういうローカルとかの話を重点的にやっているとおすすめですみたいなことで。
そうですね。メインストリームの情報はあんまりないけどもそれ以外がとっても充実してるんですよ。
なるほど。でもお高いんでしょ
って思うでしょ。
はい。
あ、これあの高い安いは。
はい。
なんとも言えないんですけども。
まあ、個人の感覚もありますからね。
ええ。斉藤さんのような富豪になればっていうような話になると長くなるんで。ええ、
こっち、ね、ちょっと、ありがとう。
735円。
735円。
ですね。
月4回配信ってことですか？
そうですね。
その、文字数っていう、その、まあ、文字数ですぐ価値を測ろうとしてしまうんですけど、
ええ、
その、1回にどれぐらい、何文字ぐらい来るんですか？何文字って言い方もおかしいですけど。
そう、いや、ボリュームはね、結構ありますよ。例えば、比較的最近の GO ですけども、
はい。
iPhone の、まあ、僕 iPhone 5今使ってますけれども、
はい。
で、表示した場合にページ数が120ページぐらいありますね。
おー、かなり濃密ですね。1回の配信でってことですよね。
そうですね。あの、ライターも、この宇都宮さんだけじゃなくて、この鉄間側のスタッフっていうのがいて、そのスタッフが記事を書いたりしてて、はい、あの、大学サッカーを追ってる方がいて、で、その大学サッカーの記事があったりとかして、うん、ダイヤサッカーでどうなってるとか、なんていう話、なかなか見らんないじゃないですか。
そうですね。
そういうのもやっぱりね、面白いですしね。まあ、あの、この120ページって言っても全部が文字じゃなくて、写真、この鉄、宇都宮さんっていうのは、あの、写真家でもあるんで、
うん、
写真なんかがドンと載せたりもするんですけども、まあ、でも大体やっぱ文字ですからね。
でも、ラノブみたいにスカスカではないんですよね。
ないですね。
ああ、よかった。
で、一応、12ヶ月とか、
うん、
3ヶ月とかですね。
はい。
まとめて購入すると割引になるというようなのもありますので。
おー、なるほど。
そういう意味ではお得に、気に入ったらばお得に購読することもできると。
なるほど。
はい。で、他のやっていきましょうか。
お願いします。
はい。で、あの、この、ちょっとね、ずれるんですけども、同じシステムで配信されてた、あの、小沢一郎のメルマガでしか書けないサッカーの話っていうのがあって、
はい。
これはあのもう配信が終わっちゃったんですけども、まだバックナンバーは配信してるんで、海外のそのヨーロッパのリーグでこう活躍して、活躍というか挑戦をしている、例えばこうスペインの3部とか4部で挑戦をしている日本人のインタビューとかっていうのがあって、
ほう。
まあ、ある種意識高い系ではあるんですけども、
うんうん、
これ、現役の若い選手に読ませてやりたいなみたいなのがいっぱいあって、
はいはい。
面白かったんで、まあ、いろんなものが読んでみたいっていうんだったらば、バックナンバーしかないけども、ちょっと目を通してみたらいいんじゃないかなっていう。で、この人はスペインが専門なので、まあスペインに詳しいので、
うん、
でスペインサッカーって学ぶところが多いってよく言うじゃないですか。あの、体が特に大きいわけでもないから、日本代表も、まあ日本人もその一つの方向性としては、こう、スペインがやってるようなサッカーっていうのを目指すべきじゃないかっていう論文で、うん、で、最近よく聞かれる言葉で、インテンシティっていうプレイ強度なんていうふうに訳されますけども、
はい。
という言葉がありますけども、まあその実際にこうスペイン全部まあ練習がこんな感じであるみたいな、
うん、
インテンシティってどういうものなのかっていうようなこともこの人のこのメルマガですね、うん、メルマガでしか書けないサッカーの話っていうのを読んでるとぼんやりと分かってきますね。このインテンシティって言葉が割とこう共通の理解がないまんまなんとなく使われちゃってる現実があるので、
うんうん、
これは実際はどういうことなのかっていうのをね、こう肌感覚で分かっておくと、
うん、
またね、あの、これいい加減の書いてるなとか、いや、これちゃんと理解のもとにいい記事書いてるなとかっていうのもわかるんで。大事じゃないかなって。
なるほど。これか、今日から君もインテンシティをちゃんと理解して使えるよっていう下かぶりができるわけですね。
そうですね。
素晴らしいブログですね。あ、ブログじゃねえよ。メルマガですね。
ですね。終わっちゃったんですよね。残念ですね。
残念ですね。
はい。で、他のまたおすすめなんですけれども、あ、メルマガのやつもう一個言っとくかな、はい。今ね、そのメルマガスタイルで、は、報道してるのは、今から言う三つ目。これ最後になるんですけども。
はい。
スケボーのサッカー戦術解説っていうやつ、
ね。あ、知らない。
ですね。この人確か、あの、ヤルオで学ぶなんとかっていうシリーズがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、それで、ヤルオで学ぶ J リーグとかを確か書いてた人だったと思うんですけども。
うん、はいはい。
まあ、その人が、その、J リーグや、海外トップリーグや日本代表など注目の試合の動画をもとに戦術的なサッカーの見方について解説を行うと。いうようなコンセプトでやってて、で、初期の頃はですね、
うん、
まあ主にその J リーグのこう試合を、特に J2 とかですね、
うん、
試合を取り上げて、そのチームごとの戦術の特徴 から、こう、マッチアップを見てって、こういうことはやりたいんだろうけど、いる選手の能力的にちょっときついよねとかっていうようなことを書いてたんですけども、
うん、
そうすると、その、クラブに興味がない人があんまり読まないみたいで、
うんうん、
かなり、その、記事ごとの人気に差が大きいということで、最近は方針転換をして、
うん、
例えば、まあその、トゥーリオっていう選手がいるじゃないですか、田中、トゥーリオ。
うん、
まあその彼が、まあ未だに代表での待望論があったりとかするけども、まあ実際のところどういう選手で、まあどういう特徴があって、で、まあどういう弱点があったんだけども、このところはこんな風に改善されてるみたいなのを、その動画を用いて、してくれてるんで、だから、まあ僕なんかもまさにそういうタイプの見方をしてるんですけども、
はい。
ボールの周りばっかり見ちゃって、
うん、
ディフェンダーが、こう、際どいところでクリアしたりとかすると、それだけで、こう、よくやったって拍手しちゃったりとかするわけなんですけども。
はいはい。
なんで、まずそんな際どい状況に追い込まれてるのかとか、
うんうん、
そういった、もう少しこう、高い視点からの、こう、俯瞰での見方を、したいなと思ってる人には、おすすめですね、うん
うん。なるほど。今、言っちゃいましたね。
え、何をですか？
つまり、私も高い見方をしてると言っちゃいましたね。
いや、僕はできないから、そういう目線を持つ人の話を聞くのが好きっていう話ですよ。
ああ、そうなんですか。すいません。
高いってのは俯瞰っていう意味ですからね。
ああ、なるほど。わかりました。
はい。
まあ、でも確かに面白そうですね。
ええ。これは、うん、ボリュームはあんまりないんですけども。
はい。
鉄の長なんかに比べると。
はい。
まあ、ですけども、そのボリュームが少ないのが、すげえ不満だなっていうふうに思うかというと、そういうこともないんで、やっぱり内容が濃いですよね。
なるほど。じゃあ、代表待望論が出ているトヨタ選手の弱点とかも、ここがいいとこだよとか。
はい、はい、はい、そうですね。そういう
のもやってくれて
るんですね。よく出てきますね。こういうプレーが、例えばその、必ずファーに入ってくる、
はいはい。
相方っていうのはこうニアに入るようにしないといけないとか、まあそういう特徴、うん、それもポイントも上げてくるし、
うん。
逆に、こういうプレーができないと、そのアジアレベルではいいけども、
うん、
先はダメだよねって、だからこういうことができるようにないと厳しいよねっていうような指摘もやっぱりしてますね。例えば柿谷なんかについてもやっぱり取り上げられてましたし、
うん、
それはここだったかな。まあでもその選手ごとの、こういう特徴、こういうプレーをするからっていうことは書いてますね。
面白そうですね。
ですね。
うんうんうんうん、でも、お高いんでしょ？まあ、さっき忘れたけど。
ところがですね、
うん、
まあ、高い安いで言うと、本当に、どうなんだろう、一つ一つは高くないんだけども、これ何しか取ってるとあっという間に3000円とか4000円とか5000円とかいっちゃうんで、そういう意味では安くないんですけども。
まあ、固定費になっちゃいますからね。
ですね、これに関しては月額525円で、毎週発行ですね。大体、相場っていうのがありまして、
ほうほう、
一応月々525円からっていうのが多いですね。で、高いものだと、まあ、700円台、800円台で、500円よりも安いものっていうのは、めったにないんじゃないかな。はい。
なるほど。
で、あとは、サイトから配信してるタイプのものなんですけども。
はい。
これもですね、まずは一押しのやつからいっちゃいましょうか。
はい。
はい。FBRJ っていうサイトがあるんですよ。
FBRJ、はい。
懸命な斉藤さんだったらば、これが何の頭文字かっていうのはすでにピンときてると思いますので、続きは、お願いします。
ウェブでね。何が、
フットボールレフリージャーナルって言うんですよ。
あー、レフリー。
はい、そうなんです。レフリーに、こう、注目した、サイトなんですね。ですね、これは、ま、J1、J2、あとは代表ですね、日本代表の試合の審判票を掲載して、それがメインの記事になるんですけども。
面白いですね。
そうですね、その試合の展開をこう、順番を追っていって、で、ま、その、ファウル、があったけども、まあ、それはただの、こう、ファウルでよかったのかとか、あとその、うん、まあ、まあ、ファウルというか、まあ、そのレフェリングについて、
うん、
例えば、このシーンは、ファウルに見えるけども、ちゃんとボールに行ってるからのファウルで正しい判断だとか、
うんうん、
まあ、あとその基準についても、まあ、この審判はこういう風な傾向を持ってて、
うん、
で、この試合に関してはその一貫したレフェリングができてるとかですね、
うんうんうん、
あとは、その、ファウル、っていう、まあ、判定をした時とか、まあ、あるいはその、ノーファウルだっていう判定した時に、それに対して選手が、まあ、異議を唱えたりするじゃないですか。
はい。
まあ、エキサイトしたりとか、そういう時に、うん、まあ、これはどういうことだったからっていうようなことを、こう、うまく伝える、
うん。
ための、こう、表現力、まあ、表現力豊かに、こう、レフェリングできてるかとか、
ああ。
そういったことをですね、こと細かに、まあ、指摘してるというか、レポートをしてるんですね。
まあね、それはね、こと細かく言ってあげないと、大久保みたいにお金もらってんだろうって言ってしまいますからね。
じゃなくて、このサイトが、その試合について、それぞれのシーンで、こう、レフェリングについて、まあ、こと細かく、レポートしてると。
うん、うん。
はい、ということなんですけども。
はい。
で、ですね、その、まあ、審判の、評点をつけてるんですよ。6段階評価で。
その試合ごとにってことですか？
そうですね。まあ、0から5までの6段階評価なんですけども。
はい。
まあ、0がその試合を壊してしまったっていうことで、まあ、完璧に審判によって、
うん。
試合がダメになってしまったっていうもので、まあ、めったにないんですけども、あと、その上がミスから試合に影響を与えてしまったっていうのが、あって、これは今季の、まあ、鹿島と浦和の試合で、まあ、浦和のホームゲームだったんですけども、それで、
はい、
コロキっていう選手がですね、
オフ
サイドだったんですけども、
はい、
サイドが取られずに、まあ、それで点を取って、鹿島が負けるという、大変胸くその悪い事態があったんですけども、それなんかは、あれ、誤審ということで、1の評価がついてましたね。
ああ、よく覚えてるんですね。胸くそが悪かっただけに。
で、まあ、そうですね、他に、まあ、上の方の評価、5番なんかは、最高の評価は、彼なしにこの素晴らしい試合はありえなかったっていうような、はい、で、4番が普通に試合を終わらせた。
うん、
まあ、だからその3、まあ、2、3、4ぐらいがやっぱり多いですね。3、ミスにも見えるシーンがあったけど、試合に影響はなかったという。
うん、
だからその現場で見てる人はこうブーブー言うけれども、でもそれは誤審かというとそういうわけじゃなくて、これって大事なポイントだと思うんですけども、
うん、
サッカーを見てて、で、審判に文句を言う人って、そのレフェリングについて何もわからないで、自分の、気に入る判定が出なかったから、それに対して文句を言ってるっていうことが大半だと思うんですよ。
うん、まあそうですよね。引きチームとか特にそうでしょうね。
そうなんですけど。
うん、
でもやっぱりそれって無知じゃないですか。で、無知っていうのはやっぱり、恥ずべき状態だと思うんですよ。
なるほど。俺みたいにメールマガのことも全く知らないぐらいの、まあ無知で、怠慢であると。
まあ、斉藤さんなんかね、それどころがムチムチしてますもんね。
うん、お前さ、イケメンだったり、富豪だったり、大変だな、キャラクターが変わってるな、俺。
でも今の3つは、ちゃんと両立しますよね、並立しますよね。
並立しますけど、イケメンでムチムチしてるってなかなかいないと思うんですよね。
それがここにいるのがサッカーとラジ袋なんですけども。
まあ、奇跡が起きてるんですけどねって、おい、違う。
まあ、というわけで、うん、
はい。
審判のレフェリングっていうものについての、こう、興味を、まあ、深め、まあ、興味を、こう、見ることによって、理解、することができると。で、やっぱりその、審判っていうのも、こう、サッカーの中における一人のプレイヤーではあるので、
うん、
そのプレイが一体どうであったかっていうことを、ちゃんと吟味できるようになるっていうことは、サッカーをこうもっと楽しむことができるようになるっていうことですよね。これは間違いないことだと思う。
うん、そうですね。
まあ、そういう目を養うために、これはすごくいいサイトですね。で、この審判のレポート、まあ、審判票だけではなくて、
うん、
他にもコラムもありますし、
うん、
まあ、審判というものに対してやっぱり理解を深める系のコラムなんですけども。
はい。
どういったものがあったかと言いますと、まあ、J リーグの主審になるということとはとか、
うん。
審判はアドバンテージを、選手はタフさを、はですね、
うん。
タイトルだけでもあんまりですかね。でも、誤審問題対応のまずさから泥沼かとか、
うんうん。
あとは、なんだ。まあ、そんな感じで、
はい。
いや、でも、なんだ、その、J リーグが、その、2シーズン制に、こう、行くとしようとしてるっていうの話があった時は、うん、それに関する、まあ、見解なんかあったりとかもして、一応その、審判っていうことに、こう、主眼を置いたサイトではあるんだけども、それだけではなくて、こう、ちょっと全体的な話も出てくるんで、普通にそのサッカーの情報サイトとして、見ることも、可能だと思うんですよ。
うん、うん、うん。
監督、ね、インタビューみたいなのもあったりしますし。
はい。
ね、まあ、審判員そのものへのインタビューもあって、ウズベク戦で、誤審をしたということで、注目してしまった吉田さんっていう審判がいますけども、
はい。
プロフェッショナルレフリーの、まあ、彼に対する、インタビューなんていうのもあるんですよ。
堂々と出てきますね。偉いな。
で、まさにでもそういうことを言っていて、
うん、
日本のメディアっていうのは、
うん、
その誤審問題があった後に、
うん、
表に出る機会っていうのを与えてくれないと、
うん、
どういうことでっていうのを説明したいんだけれども、
うん、
その臭いものに蓋をするような対応をするっていうようなことを、まあ、そういう表現は使ってないですけども、
うんうんうん、
そこで語ってるんですよね。それって意外じゃないですか。なんか、
そうですね。
悪者にするような、
うん、
受け取り方をしがちですけども。
そうですね。
うん、でもやっぱそれっていうのもやっぱり、審判っていうのは敵みたいに受け取りがちだけども、そうじゃなくて、あくまで一人のね、人がやってるわけじゃないですか。
はい。
だから間違ったりとか、あるいはそのレフリングで試合が荒れちゃったりとかした場合でも、ちゃんと理由があったりすると思うんですよね。
うんうんうん。
だからそういう何か問題があった時には、なんでそれが問題になったのかっていうようなことを、オープンな場所でやり取りするっていうか、あまり日本ではないけども、
うん、
まあこういうところを見てると、もしもこういう議論がそういうオープンなところでできるようになったらば、もっと文化っていうのは豊かになるよなって、
うんうんうん。
ですよね。
うん。
で、これ有料サイトなので、みんなID が与えられてるんですけども、
はい。
で、その、試合の審判票がアップされてて、で、その、なんかね、コメントを残せるんですね。
コメントを。
ええ、まあ、その、他にも審判票してる人が自分が見たその審判票を書き込むこともできるし、
うん。
まあ、掲載されてる審判票の中で、ここではこういうふうに言われてるけども、僕はこう思ったみたいなやりとりができるようになってるんですよ。まあ、なので、まあ、ID 制の有料サイトっていうことで、そういった、議論に関しても、こう、身のあるものがしやすい。環境になってると。まあ、そこの部分がですね、
すごく素晴らしいですね。
機能してるかっていうと、まあ、まだこれからの部分もあるんですけども、
うん、
でも、その一方的にこう、送られてくる情報だけじゃなくて、それを見た上でのこうね、
うん、
レスポンスがあるっていうのは、健全ですよね。
素晴らしい。
はい。まあ、それが FBRJ。何の略でしたっけ？
フットボール、何だっけ？ FB 何でしたっけ？
レフリージャーナル。
ああ、そうです。
ですね。で、こちらはですね、でもお高いかと思うと。
わ、言わせてくれやった。はい。
これ月単位はいくらかな？僕年間パックで買っちゃってるんですけども。
あ、
年間で3400円ぐらいなんで、3300円プラス税かな。
うん。
だから、月間だと500円しないですね。300円ぐらいってことです。
そうですね。
割引あったとして。
うん。
ねえ、お得ですね。
はあ、なるほどね。
ね、で、3位後にですね、タグマ。っていうサイトで配信されてるのをいくつか買ってるんで、その紹介をしましょう。
お願いいたしました。
はい。まずゲルマガっていうのがあるんですけども。
ゲルマガ？
ええ。ゲルっていうのは GEL、ゲル。
はい。
ですね。まあ、この人は、エルゴラッソなんかで、まあ、鹿島版として鹿島の取材をしてる人なんですけども。
はい。
まあ、その人がその取材の中で得た情報なんを、まあ、エルゴラで、それは全部載るわけじゃないんで。
はい。
載らない部分を主に、ここで公開してるんですけども、
うんうん、
だからその鹿島についての情報ばっかり載ってる。
ああ、やっぱ広志さん大好きな感じですね。じゃ
あ、そうですね。まあ一部では情報が薄いという批判もあるけど、僕は割と満足していて、
はいはい。
まあ試合表、マッチレビューなんかもあるし、
うん、
まあその試合を終えての選手コメントなんかもやっぱりありますし、
うん、
あとは嬉しいのはまあ練習のレポートだったりとか、
うん、
選手にこうフォーカスされたまあインタビューだったりとか、とコラム、あとはまあ監督な、どういう風な監督であるかっていったコラムなんかあったりとか、うん、あとはその、アントラーズの OB ですね。
はい。
の目から見たその現在のアントラーズのまあ問題点だったりとか、まあ、良くなってきたよねっていうような話だったりとかもあって、
うん、
割とですね、充実していて、で、ここは、その試合前に、どういう、次に当たるチームに対して、想定したこういう練習をしてるとか、そういった情報をですね、試合前に上げてきたりとかっていうことで、まあ、頑張って配信してると思いますよ。読者からの質問に答えるコーナーなんていうのもありますし、そうするとほら、取材に行った時にこんなこと聞いてくれよとかっていうことにもやっぱりなるんで、
うん、なります
ね。そういう双方向性っていうのも、まあ不十分かもしれないけど、一応あるんで、もっと機能してくると、なお、僕らの知りたい情報が乗るようになっていいんじゃないかなと。まあただこれは鹿島の情報ばっかりなんで、鹿島の情報が欲しくない人には、人も価値がないんですけども、それはですね。
まあ、しょうがないですよね。
で、他に、西部健二の犬の生活っていうのもあるんですけども。
ああ、西部さんもやってるんですか？
そうなんですよ。戦術に詳しいとされている西部健二ですよ。はい。まあ、これはジェフ千葉情報ですね。
うん。
大体、内容というのがマッチレビューと、まあ、試合の、レビューと、マッチだけ日本語でどうするって話ですけど。あと試合情報の速報かな。
うん、
試合結果とどんな選手が出たっていうやつだけで、これジェイズゴールとか見れば十分なんで何の価値もないんですけども、こんなのって水増ししやがってって僕は思ってるんですけども。
はい。
で、それ以外に、まあ、選手へのインタビューと、あとは、まあ、練習試合の、レポートなんていうのもありますね。あるんですけど、ちょっと情報が薄いですね。ここはですね、正直やり手の熱意を感じないので、今日紹介したのを持って、購読をやめようかなと。
ああ、なるほど。
ええー。
まあでもね、本を書かなきゃいけないから、メルマガなんかやってらんないっす。
そう、まあ、そうなんですよね。だから、考えの熱意があるないっていうのは、やっぱり読んでると分かっちゃうんで、やるんだったらば、 まあ、やめてくれっていうふうに思うんですけどね。まあ、この、その程度の情報でもありがたい人はいるかもしれないけども、でもそれでも月々500円とか払ってこりゃねえよなって、
うん、
先進インタビューとか2000文字とかあるにはあるんですけども、
はい。
もうちょっとね、頑張ってほしいですね。
じゃあ今日僕がこのサッカーとラジ袋にかける熱意は伝わってないですね、今日はね。
でも、斉藤さんって言えばほら、大柄じゃないですか。
はい。
大柄といえば体温が高いっていうのはみんなの共通意識なんで。
それただカロリーを出しとるだけやんけ、これ。
発想しろ。あってますよ。
そうですか。
で、この同じくタグマで、
はい。
こう、タグマにある、その情報で、デイリーホーリーホックっていうのがありまして。
ほう、デイリーホーリーホック。
そうなんです。水戸ですね。水戸ホックの情報を配信してるんですけども。
うんうん、
僕もやっぱりその街レビューとか、あとはそのインタビューとかあるんですけども、
はい。
僕はこっちの方が断然面白いと思いますね。
あ、熱意があるんですね。
熱意がありますね。だって、そのインタビューが、選手に対するものだけじゃなくて、
うん、
スポンサーに対するインタビューとかもね、あるんですよ。
すげえ。
まあ、貧乏クラブナンバーワンみたいな感じの立ち位置だったじゃないですか。最近、チーム数が増えたんで、水戸よりも貧乏なところもあるんですけども。
うん。
まあでもね、J リーグで貧乏なチームって言ったら、みんな胸を張って水戸って答えるわけですよ。
栃木じゃないんですか？
まあそう。いや、栃木はだって、借金して無理ができるんだから、それだけの体力があったってことじゃないですか？
あった。
はい、そうです。無理をしたら潰れちゃうから、そんな無理しませんもの、そもそも。
ああ、そっか。まあ、まあ、育成くらいまで頑張ってくださいってことでね。はい。
スター様っていうのは大変大事なわけですよ。
そうですね。
なので、そのスポンサーに対するインタビューっていうのも、すごく読み応えがあるというか、距離がね、結構近いんですよね。その、厳しい中で、
うん、
やっぱり同じ県内にアントラーズっていう人気チームある中で、
うん、自分で言うた、うん、
その中でもやっぱりこう、はい、水戸ホーリーホックっていうのをこう応援してる人たちっていうのはなんで応援してるのかとかって、やっぱり興味
ある。ああ、そう言われたら確かに興味ありますね。みんな鹿島アントラーズ応援してそうですもんね。
本当ですよ。そんな変わった人たちのことを。
俺から見ると広瀬さんもだいぶ変わってるんですけどね。
まあ、斉藤さんには負けますけどね。
そして
はい。
いや、まあ、そういうことを教えてくれるんですね。
ええ、そうですね。で、インタビューなんかも結構ですね、3000文字とかですね、ボリュームもあって、読み応えがあって、
うん、
なかなかいいと思うんですけども、で、
サッカーとラジ袋もそうありたいですね。
そうですね。ただ、いかんせん、水戸に対する興味が僕そこまではなかったので、ちょっと行ってないなと思って、今、購読を中止しちゃってるんですけども、
はい。
まあでも、犬の生活をやめるんだったら、またホーリーホック、ね、この、デイリーホーリーホックを購読して、
うん、
ね、鈴木孝之の記事書いてねえかなとか思いながら見てみるのもいいなって。
ああ、そっか、そうか。
はい。まあ、だいたいね、そんなとこですね。
一応言っとこうかな。でも、高いんでしょ？
水戸は確かこれ630円とかだったかな。
ああ、なるほど。でもやっぱりあれですよね、サポーターの人とか好きな人は630円ぐらい惜しくないですよね、月
とか、ね。そうですね。あとちょっと一個言い損なったんですけども、このデイリーホーリーホックにはですね、スパイテレフォンっていうコーナーがあって、
スパイテレフォン？
はい。次にこう対戦する予定のチームの、番記者から、今オタクのチームどうなってんのっていう、話を聞くっていうのがあるんですよ。
なるほど。
まあその一応そのチームに詳しい人たち同士のやりとりなんで、そういうのもマッチレビューとしてちょっと面白いですよね。
ああ、じゃあ、嘘つくやつもいるわけですよね。
いや、どうだろう、ないんじゃないかな。ほら、J2 なんかやっぱ情報も少ないから、
はい。
で、その J2 の、まあ、本当にそのホーリーホックのサポーターで追っかけてる人なんかはもっと詳しいんでしょうけど、僕なんかだと、やっぱり、ね、今の FC 岐阜の状態はとかって聞かれても、ちょっとわかんなかったりとかするわけですよ。だから、それぐらいの人にとっては、その、ね、クラブについて一応詳しいとされてる人の、意見が読めるっていうのは、もしも試合を見るんだったらば、こんな参考になる情報ないですよね。
ああ。まあでも逆スパイされる可能性もありますしね。
それはお互い様ですよね。
恐ろしい。なるほど。そういうことがあるわけです。あ、そういうメルマがあるんですね。メルマはね。
まあ、これはメルマガというか、
サイトでしたね。
そうですね。サイトまで見に行くタイプのやつですね。
あ、
デイリーホーリーフォーク525円でしたね。
なんか630円から言われたら安く感じてしまう俺がいるんですけど。
でですね、630円なのは、
ああ
西部賢治の犬の生活なんですよ。ふざけるなと僕は言いたいですね。
ああ、そんな価値ねえだろうと。
ないですね。300円ですよ。
おお、はっきり言った。そうなんですか。
いや、その人本当やる気ないですよ。メールマガジンの時代も、
ああ
情報薄かったし、遅かったし、
ああ
うん。やめた方がいいですよ、本当に。 いや、本業に集中したらいいんじゃないですか。小金稼ぐのやめてよってね。
まあまあ。
まあまあ、それは、購読しなきゃいい話なんで。
そうですね。まあ、余計なお世話になりますからね。
はい。
はい。なるほど。でですよ、吉さん。
はい、はい。
今紹介した奴らからどんだけキックバックもらうんですか？
今、指折り数えてたんですけども。
はい。
いや、そんな、いや、でも多分これやってるのってみんな儲かってないと思うんですよ、基本的には。
ああ、そうなんですか。
まあ、鉄のあたりは一応、ね、スタッフも変えて回るようになってはいるんでしょうけども、でもまあ、金額的には大したもんじゃないでしょうから。
ああ。
で、その、サッカーマガジンが、こう、月刊化になったっていうのも、
うんうん、
なんかこう、サッカーの情報を売って食っていくのは難しいっていうね、厳しい、
うん、
はあってこそじゃないですか。
そうですね。
まあな、そういう中で、こう、メルマガだったりとか、ウェブ上の有料メディアっていうのも当然楽じゃない
ん
ですよね。
うん、
でも、やっぱり、ね、あの、価値のある、他で読めない情報を出してるところっていうのはあるんで、
うん、
で、まあ、月々500円って言ってね、安いかっていうと安くはないっていうふうに思うかもしれないけども、
うん
ね、応援する意味でも、ちょっと興味があれば、こう、試しに入ってみて、
うん、
見どころあるなって思ったら、応援、本当にね、もう、ぜひ応援してみようってことで、
うん、
あの、買い続けてみるっていうような行動をとってみるといいんじゃないでしょうかという点。うん、
ああ、なるほど。まあ、ヒロシさんもみんな応援してあげてくださいということで。
はい。
はい。
まあ、ほら、この番組はあの、符号がバックについてるんで大丈夫なんですけども。
バックというかもう、超面前面に出てるんですよ、ね。その符号と言われてる。
あ、そうです。
言われてる、故障されてる金利をね、前面に出ちゃってるんです。
いつもありがとうございます。
いや、すいません。もう、たまにしか出ませんで。
ということで、ウェブサイト、サイトをもっと出せっていう皆さんも、彼が資金的にバンバン援助してくれてるっていうことを知ったらば、じゃそんな出なくてもいいよって優しい目で見てくれると思うんですよ。
ああ、なるほど。
なので、資金援助お願いします。
お願いしますっていう締めなんですか？
いや、変な感じになっちゃいますね。
はい。
はい、あの、斎藤さんは、今日僕があの、いくつか紹介したじゃないですか。
はい。
もしもこの中で、まあ一つ、うん、あるいは二つ、購読するとしたらば、どれにします？
審判のやつ。
はい、FBRJ。
うん。と、ヤルオのサッカーの人がやってるやつ。
あの、フェイスがブサイクなレフェリージャーネルですよね。
それを言いたいから、今話を一瞬はしょりましたね。
差し込みました。はい。
はい。はい、もう一つが、あれですね、その、トゥーリオの話をやってくれたサッカーの、
はい、
サッカーで、ヤルオで学ぶサッカーの人がやってるやつ、何でしたっけ？
エルマガで、スケゴーのサッカー戦術解説。
うん。あれ、たまに見てたんですよ、俺も。
ええ。
その、ヤルオの方は。
よう見てるなって思いますよね。
うん、結構、かなり、結構って言い方はなんかちょっと調子こいてますね。かなり見てますね、はい。
そう。で、一応ですね、サイトの方にもそれぞれのリンクを貼っておきますので、参考にしていただければなと。
あ、アフィでも儲ける気が。
やっぱりそういう風に、お金に汚くならないと富豪にはなかなかなれないんですかね。
そうでしょうね。僕みたいに汚くならないねとねって多いって言うべきなんでしょうね、今のは。
ですね。
はい。
はい。それで、一応番組らしいことを言っておきたいと思うんですけども。
はい。
はい。この番組では、質問とかリクエストとかですね。まあ、つまりお便りを募集しております。
ほう。
はい。メール、info@sakaraji.net、info@sakaraji.net までメールをいただくか、もしくはあの、ツイッターなんかをやってる方であれば、ハッシュタグ、サカラジ、サカラジはひらがな4文字でサカラジですね。
はい。
で、つけてつぶやいていただければ、僕はいつもチェックしてますし、あるいは、うん、まあ、僕のアカウントか、デブサイク斎藤さんのアカウントを宛てに、お褒めの言葉は僕宛てに、僕の言葉はデブサイクさんにっていう風に使い分けて送ってもらうなんていうのも気が切れていいと思います。で、あとですね。
はい。
この番組はあの、iTunes の、iTunes ストアの方にも登録してありますので、
あ、そうな
の、そちらで、はい、あの、ポッドキャストの、まあ、レビューが付けられるんですよ。
は
ぁ、あの、サッカーとラジ袋で検索して、もらって、サッカーとラジオクロのページを出すと、そこにあの、まあ、レビューを投稿できるようになってるので、そこでレビューなんかもつけていただけるとありがたいなと。
いやー、そんなことされると、俺のせいで下がっちゃうからな。
何が下がるんですか？コートが質問的な話ですか？
いやー、まあいいんですけど、あれって、なんか5段階評価とかなかったんですっけ？
あ、そうなの。星だけつけるっていうのもありですし、それに加えて、まあ、紹介文なんかも、まあ、感想文ですよね。まあ、紹介文もしくは感想文、何書いても自由なんですけども、 の考えたデブサイク斎藤とかいうですね、作文とかでもいいですし。
それ、サイズカさんがもう絵描いてますから、妄想で。
まあ、そういうの、書いていただいたら、番組の方でも、斎藤さんがいるときに、紹介しようかなと思います。
まあ、レビューはもうでもほとんど決まってると思いますよ、皆さん書くの。
はい。
トモさんが出るときは、すごい戦術的に深く語ってられて面白いんですけど、D なんてなとかいう何がしが出ると、すごく大して面白くないんだよな、みたいな、書かれると思います
ね。まあ、テーマは一つの見本なんで、まずは、今言ったことをそのまま書き込んでみるっていうのもいいんじゃないかなと。
まあ、いわゆるコピペってやつですね。
そうですね。ということで、まあ、お便りだとか、その iTunes レビューの書き込みをしてもらえるとありがたいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、本日お届けしてまいりましたのは、ヒロシと、
斎藤でした。That's all.